ミカのカラスマ。このラジオを聞くと1週間が色鮮やかになる笑顔とカラーのラジオ番組です。はい、ミカちゃん、もう5回目になりましたね。55の5でございます。はい、55の5です。
さすがかよちゃん。
はい、どうですか最近こうちょっと近況。
近況、そうですね、でも毎日暑いですよね。なんかもう溶けそうなぐらい、
本当に
もう1週間でいうとなんか頭が回らないくらい
ね。いや本当に暑いんですよ、もう毎日毎日、ね、なんかもうどうしていいかがわからない
本当に、ね、だからこの前目標立てたんだね、1週間分、ね、
立てました、立てました。どう、私は子供のに対しての毎日をこう日記みたいに書くっていうことを、今やってるよ。
やってる、
やってる、やってる。
私はあれだよね、あの自分の気持ちとかをノートに書いていく、ミカノートを
作
っていくっていうことでね、あの毎日書くようにはしていて、ただまだまだ自分のその、ミカ頑張れとかまでは
励まして
励まして
励まして励まして、
まではちょっと行かない日もあるみたいな感じで。
でもね、無理にやるとね、そう、なんかやっぱ何事も急に無理にやると歪みが来るから、
そうだね、できるところからね、
そう、できるところからでね、いいと思う本当に。なんかね、私は、子供たちのね、なんか子供たちに言われたことを忘れなくなってきた。例えばほら、ちょっとしたうちなんかさ、娘がこうライブやったりとか ねするじゃん、でそうするとね、仕事も忙しかったりとかさして、あとライブもあったりすると抜けちゃったりするの。例えば言われてたこととか。
そうだよね、本気に忙しいんだよ、やるつもりだったけどもう日にちが過ぎてるみたいな、ね、
そうなのだけど、なんかそのほら毎日ちょっと思い出す時間、
それを書くことで、
そうそうそう、書くことで、あの言うのなんだっけなとかね、こういうかなんだっけなとかって思い出すと、なんかね、あっとかさ、言われてたこととか
一緒に思い出す、
ね、そうそう。あと例えばうち昨日がね、課題の提出っていうか、すごくここ1ヶ月ぐらいね、音楽の学校だったから、その自分でサウンドを作ってそれを先生に聞いてもらうっていう、でしかもね、あのパワーポイントでテーマとかも作ってさ、
何、曲とかだけじゃなくって、ちゃんとそのプレゼン用のものも、
プレゼン用のもの、
すごいハードだね1ヶ月で。
でしょ、でね、ね、ママそのパワポがさとか言うから、ついさ、もうやる気満々でほら、はい、やりましょうかみたいなさ
でそうだよね、出番だみたいな、
出番、急にこうなんかカタマタママしてやりましょうかみたいになるんだけど、いやでも自分でやるって
言
って、
そうね、課題だしね、
でもなんかそんな時にね、例えばじゃあお客様、今回はすごいお客様っていうか自分のターゲットを狭めて、そう、一人を対象にして作ったらしいんだけど、
そう、まさにターゲットを、へえすごい。
だからターゲットは誰、名前もね、最後は名前もつけた方がいいんじゃんって言って、名前、それだけはアドバイスしたんだけど、なんかどこに住んでてどんな買い物してとか、
すごい
ね、びっくり。まさにいつもこうさ言ってるの、お客様は誰を自分の中できちんと、
それは教えた
前にやったんだよね、そのターゲットを決めた方がいいよとかっていう話をね、
じゃあちょっとこう話しただけでそれちゃんと覚えていて、
ね、一回ね、多分曲作りなんだろうな、多分お客様な、多分なんかやってんだよね、何回か、
そうね、毎日の会話の中でもしてるしね、
まあ、でもなんかそれがまあ身についてきたのかなじゃないけど、でもそれでプレゼンまでやって、あ、まあ、それはいいんだけど、忘れちゃうの、いつが課題か提出だったかとか。でもそれがさ、はっみたいな思い出せるから、ね、どうだった課題とか、
あ、そっかそっか、その声がけか、
そう、
なんで課題の提出日って今思ったんだけど、
そうそう、どうだったとかさ、うまくできたとかさ、あと今日課題の提出日だねとかさ、でやっぱり声かけ やってもらえると向こうもやっぱり嬉しそう。
そうだよね、やっぱり覚えててもらった時の、
そうそうそうそう、
なんか声かけた時の反応ってね、ちょっといいよね。
そうなの、なんか朝を起こす時とかも昨日どうだったって言って、ただ起こすだけじゃなくて、ちょっとこう声かけしてみたりとか、なんかねそんな感じ。
それは嬉しいかも、全部ちゃんと自分を見ててもらうっていう ね
大きいなと思った。ちょっとすれば、じゃあミカちゃんは
ノートを書いて、
ノート書いてみて、
毎日こうなんていうの、怒ったことでその感情っていうのが常にあるんだけど、それがこう次の日もこうなんていうのかな、うまく連動していくって言ったらいいのかな、ちょっと説明がうまくいかないんだけど、だから あれがあったから今日これがあってっていう風につながっていくのがすごくよくわかるようになってきたの。
そうだよね、日々ぶつ切りじゃないもんね。
そう、あの出来事とこの出来事つながってるなとか、全然別々のことなんだけど、そううまく、
それ素敵。ちょっと私もやってみようかな、ね。まあ、毎日日記を書いてるんだけど、ちょっとなんか意識してやってみようかなと思います。
はい、
ね、じゃあ、はい、またまた質問
はい、
ありがとう。じゃあ私読んじゃっていいかな。
お願いします。
はい、20代恵子さん、接客業です。お客さんの対応しているときに笑顔が引きつってるように感じます。どうすれば綺麗に笑顔を作れますか。はい、
じゃあここ私も聞きたい。
はい、ですね、はい、じゃあまずそうだな、あなたの笑顔はどんな効果があるか、あなたが笑顔になる、例えばミカちゃんが笑顔になるとどんないいことがありますか。
周りの人もやっぱりこう笑顔を返してくれるのと、あと自分で思うのは自分自身の気持ちが上がる。
はい、はい、じゃあケイコさん、ケイコさんはあなたが接客ねしてて、あなたが笑顔になるとね、お客様はどんないいことがありますかね。もし自分がお客様で行って、接客してくれる、ね、店員さんが笑顔だったら、ね、どうでしょう、あなた、ね、恵子さんはどんな気持ちになりますかっていうことなんですよ。
よくお店に入った時ね、なんかもうニコニコと接客されると、なんかこっちもなんかすっごい話しやすくなるし、
でしょ、まあね、だからあのね、まずは一つ目はね、笑顔は慣れ、これは本当習慣。だから後でちょっと笑顔の作り方ちょっとレッスンするけど、笑顔は本気に、これは慣れです。一番もう笑顔が私苦手なんですって思ってる人はもうね、もうスパルタでもいい。本当に笑顔がしたいと思ってたら毎日してっていう、
本当スパルタいいと思う。
スパルタいいでしょ、本当笑顔しなみたいなそうでもね、この前さ本当にね笑っちゃったのが、接客業のね男の子だったんだけどでね、そのおはようございますって、やっぱりさおはようございますって言われるよりも、おはようございますって言ってくれた方が気持ちがいいし、多分ね、そのさっきさ美香ちゃんが自分が笑顔だと、周りも笑顔になるし自分も気持ちいいって、
そう
そう、でしょ、何のために笑顔をしてるのかっていうのがすごく大事で、その笑顔が引きつってしまうんですっていうのは、なんだろうな、笑顔しなければならないとかね、お客さんが来たから、なんかあなたの恵子さんの持ってる笑顔の力の価値ね、だってそうじゃん、自分が笑顔になったらお客さんが笑顔になってハッピーになるわけだよね。
そう、お店の中明るくな
るし、ね、明るくなるじゃん、でお客さんが笑顔だとどう、こっちもこれね、あのミラー現象って言うんだけど、目の前の人が笑顔だと自分もほっとして笑顔になるじゃん。
なる、
だってね、自分がムスッとしてね、お客様ムスッとしてるのやばいって思うじゃん
そんなお店怖いね。
でね、なんか本当いらっしゃいませみたいな、
でもある、でもそういうとこもあるよね、
いらっしゃいませ
なんかすいません来ちゃってみたいな気持ちになる。そうそ
う、ね、ね、そうするとね、笑顔で何かっていうと、そうするとやっぱりね、その購買意欲、ね、湧いてもらわないと物買ってもらえないでしょ。
そうね、これからますますね、
ますますでしょ、
ね、
そう、だからぜひですね、自分が笑顔だとどんないいことがあるか、ぜひね、自分でもね体感してみてください。恵子さんが笑顔で接客することで、例えば今日こんないいことがあったなとかね、
それこそノートにね、
そうそうそう、
笑顔にしたらこんなことがあったみたいな、
そう、なのでぜひ ひね笑顔で接客するとすごくたくさんいいことがあるので、まずそれ体感してもらうこと、うんうん、それね1週間やってこれ1週間やって、
ね、
はいはい、あとはもう本当毎日自分で笑顔の形を作るってことね。
そう、形が意外と私知らなかったんです。どういう形が笑顔になるかっていうこと。
あ、どういう形が笑顔になる。
私ずっといいって横にしてたので、すごく不自然だなって思っていて、うんうんうん、それは使う筋肉間違えてたっていうことを、はい、最近というか知りました。
そうなんです。これね、笑顔の筋肉ってラジオなのであれなんですけど、実は笑筋って言ってね、笑う筋肉っていうのは横なの、横に引く筋 ね。で、あと大胸骨筋っていうのがあって、口角からこう、なんだろうな、大胸骨の頬ねからこう耳の上の方にこう入ってる筋肉なんだけども、これがね、そうこうやって上げていく筋肉なんだよね。うん。で、あとここね、上唇鼻翼挙筋って言って、でこの口の上唇、上唇だから上唇からね、鼻翼だからね、こう上がっていくっていう、
アヒル口になる、
ね、そうそう、アヒル口になる、うんうん、ここね、ここ、うん、こうやってね、
口角のところ、
口角のね、この辺りかな、
口角の時のここね、
こうやって上がっていくっていうこの筋肉、うんうん、そうするとさね、笑う時に、そうなの、ほっぺたが上がっていくでしょ。
そうそうそう、ほっぺたね、そう、
ポイントはほっぺです。ほっぺを上げるとなぜいいかっていうと、必ず、キラースマイルっていうのは上の歯が8本から10本見えてる。
8本から10本、うんうん、上の歯だけで、
で下の歯は見えないの。
そうなの。
だって下の歯見せるためには絶対に賞金使ってるから。
あー、
でしょ、
横に伸びちゃうってことね。
で横に伸ばすと、うん、なぜっていうか、接客業だと横に伸ばすと声が出ないでしょ。
うんうん、
ね、だからほっぺで笑うと口がフリーなんですよ、うん、だからいくらでも、そう、笑顔で話すことができる。
へー、うん、笑顔のままの状態で口が、
そう、笑顔のまんまいくらでも。だって私さ、例えば笑顔の先生で ね、皆さん笑顔とっても素敵ですよってさ、なんか声潰れちゃう。
潰れてる ね、
うんうん、でその印象をつけるのは 55% が、ね、目から見た印象だよね、うん、で 38% はこの耳、聴覚だからさ、いかに相手の人が気持ちのいい声を出すかっては、実はほっぺたを使うんです。はい、
ね
ー、ねー、
すごい、声だけでも分かるところもね、
そう
あるね。
そうなんですよ、だからコールセンターとか、うんうん、
あー、
うん、笑顔で出てくださいって、
よく鏡を前にって
言う、ね、そうなんですよ。だからしっかりと、なぜプル、あの笑顔がスキルかっていうのは、使う筋肉が実は違うっていうこと、うん、口の筋肉なのかほっぺたの筋肉なのか、はい、あ、ちょっと笑顔の先生っぽいぽい
ね、うん、今度写真でしっかりね、
そう、写真でしっかり ね、そうだから本当にね、
いい、
うん、こう自分 の、 あ、 のあれなんじゃないんだけど、講演会とかの声とかも、あの、こう聞きやすいってすごく言われることが多くて、心地が良いとか、
うん
うん、でもそれはきっとね、うん、笑顔の形がいいんだと思う、うん、だから口に全然力が入ってないので、きっと聞きやすい声なのかなっていうのを思ってるんですけど、はい、
そうなんだ、
うん、なのでね、ぜひね、練習をして、ほっぺたでね、その時ね、そうだな、一番簡単な練習は、うん、いらっしゃいませ、もうなかなか引きずってるなと思ったら、いらっしゃいませ、ウィって、
何それ、
うん、超簡単でしょ、
え、何、ウィまで入れるの、うん、
だからね、エアウィ、いらっしゃいませね、まあ初めこれでいいかな、
うん、
うん、ね、じゃあ来週ちょっと、恵子さん、来週ちょっと割り箸持ってきますので、はい、ね、それでの練習、はい、練習ちょっとしてみましょう。
そうですね、はい、じゃあその写真ブログに ね、
そうですね、アップしましょうね、
次回ね、
はい
はい
はい、
はい、あります、
はい、
はい、
あと、うん、そうだな、
うん、
ね、例えばさ、うん、とこう引きつっちゃってる時とかってね、あ、こう緊張しちゃってるなっていう時でしょ、
うんうん、
そういう時ってこう自分の緊張を和らげる色とかって、
緊張を和らげる色、
うんうん、
黄色、
黄色か、
黄色なの、
うん、
黄色ってもうなんかこの前のオレンジからの続きみたいになっちゃうんだけど、うんうん、黄色ってあの、なんだろうな、太陽の色とか、うん、あとちょっと幼さ感じさせる色とかっていう風にも言われてるけど、見ることでなんだろうな、緊張感も取れるし、笑顔も出てくるし、っていう色なんだよね。
じゃああれ か、じゃあなんかまだこう接客し始めて緊張するなと思う人はちょっと自分で黄色い色を着てみるとか、
うん、そうね、何か黄色いペン持つとかね、うん、ちょっとね、もしかしたら制服あるかもしれないから、
またまたグッズ思い出しちゃうじゃんね。
ねえねえねえねえ、
やばい、また黄色のペンとかでさ、レッツスマイルとか書いちゃうの。
あ、そう、あ、そうよね、スマイルって黄色じゃない。
そうだよ ね、うん、ね、緊張する、そうね、緊張する人がさ、うん、あーって知った瞬間にみたいな、
ペン黄色、
そう、ペン黄
色スマイルみたいな、ね、スマイルみたいな、ね、できちゃった、今週も
できちゃった。やばいね、
やばいね、うん、グッズがどんどん、
グッズがどんどんあれで、これもうこう在庫がまたみたいな。どうなっちゃうんだろう、だって。まあ、ちょっとなんかちょっとずつね、うん、作れていけたらいいです ね、うん、
なので緊張しやすい時にはそれ形からね、あの笑顔の方作るのっていう時には、うん、じゃあ気持ちからっていうと、うん、黄色黄色ってイメージするの、もしかしたら物なくてもイメージするだけでもいいかもしれない。
ああ、そっか、目の前の人をこう黄色でこうイメージで包んでみるとかね、
うん、そうそうそう、そしたらなんか怖そうな人もなんか黄色だったら
優し
そうに見えて感じてくるかもしれないし、
わかるわかる、うん、ああそうね、うん、ああそれいいかもしれないね、黄色い色で
イメージで、
はい、イメージで、うん、あとやっぱりね、笑顔緊張しちゃうなって思ってると緊張しちゃうので、私はできる、うん、ね、ね、ぜひ、まあ、言葉でも暗示をかけていただけたらいいなと思います。はい、はい、じゃあ今日のテーマは、
はい、
人間関係、
人間関係 ね悩みの一番かな、
うん、
っていうのが多いですよね、う
ん、私もともとは本当に人見知りだったんで、これ本当に
本当、うん、
あのね、本当ほっぺたが赤くなっちゃう子、なんかリンゴ病、なんかリンゴちゃんみたいな子いたでしょ、
うん、小学校の
子ね、小学校、あんな感じ、うん、
え、それ本当に緊張して赤くなってたの？
え、まあね、まあ、だからさ、その赤くなっちゃうのも人に言われるから嫌だし、うん、あとさ、なんだろうな、なんかね、照れくささ半分の、うん、なんか私3人姉妹の一番末っ子だから、女の子女の子女の子なんだよね、でうちにお父さんしかいないから、なんか男の子みたいに育てられたの、小学校6年生までね、俺って呼んでたの。
いたそういう子、
暴れ発着みたいな、わかんないけどね、暴れ発着今。
そうだね、
わかんないでしょ、
私たち世代
もね、うんうん、だからさ、ずっとショートパンツとか、なんかずっと男の子で、
いた、俺っていう
子、ね、俺っていう子いたでしょ、うん、
いたクラスに、
でね、必ず通知表にさ、言葉遣いが悪いって書かれちゃうね、うん、なんか本当そんな子だったんだけど、私
だけど恥ずかしがりみたいな、
だからそれって多分ね、照れくささの今思うと、うん、反動みたいな、なんだろう、でもだからね、ものすごくすごい恥ずかしいなとかって思ってたのを、人と話すのを始めを今でも覚えてる、なんだろう、うん、だから今でも本当に、今はさそうでもないけど、どちらかといえば異業種交流会とか苦手、
見えない、
うん、
見えない、ほら言ってますよ他の
方も、ね、苦手なの、あんまり好きじゃないっていうか、だって私暗いもん、ネクラ
書くのは好きってのは知ってるけど、うん、それと全然ネクラとはね、あれだけど、
うちの家族に聞くとね、本だから時間がいくらでもあったら、多分家で本読んで書き物してたりとか、人と全然会わなくても平気だったりする、
いやー、じゃあそんなかよちゃんが、うん、なぜこんなにこういう関係が広く、人間関係も広いか、
そう、
うん、笑顔の先生だからなのか、ね、質問の先生だからなのか、
本当ね、なんだろうな、なんでか、あ、でも本当ね、初めに習った時なんか、まあ、その魔法の質問っていうので、うん、まあ、共通点を探しましょうみたいなのがあるんだよね、うん、目に見えない共通なところはどこですかって、
うん、出身地とか、
うん、あ、そう、そうそう、目に見えないじゃん、出身地とかね、うん、例えば美香ちゃん長野だったりするでしょ、
そう、
うん、で私も長野だったりとかする、長野みたいになるじゃん、
ね、必ずね、
うん、みたいなものを初め探しましょうみたいなゲームをやって、なんかそういう類似性の法則っていうんだけど、そう、類似性の法則、まあ、人間は似てるところとか共通なところがあると心と心が近くなりますよっていうね、
わかる、
うん、ね、わ、うん、かるよね、うん、そうなの、だから似てるものって安心したりとかさ、共通するものがね、安心したりするじゃん、だからなんかね、 こう例えば好きなものは何ですかとかさ、共通のものは何ですかみたいな、こうなんかね質問から入るようになって、うんうん、なんか何話していいか分かんないと緊張しちゃうじゃん。
そうなのよね、うん、あどうしよう
ってなるから、うん、なんかだから例えばな、甘いものが好きなんですとかさ、最近興味あるもの何ですかとかって、なんかそんな質問からこう入るように、前はなんかそういうのも知らなかったからさ、つい緊張しちゃってたんだけど、まあうん、そうすると話が弾めばさ、まあ、こっちのもの、
うん、あそっからバレ発着出てくるんだ、
そっからバレ発着出てくるからさ本当、うん、まあ、あとはやっぱりニコッとする、
うん、そうね、うん、笑顔の人って話しかけられやすいもんね、うん、やっぱりその例えば異業種交流会に行った時にも、うん、なんとなくニコニコしてる人に話しかけに行く、
うんうん、でしょ、うん、だからまあそこも人間関係、まあ、コミュニケーションね、うん、今本当に会社の中でのストレス一番なんですかって 40% は人間関係って言われているので、うん、まあ、それは本当にまあね、この笑顔はすごく緩和されるかなって思ってるかな。ミカちゃんは例えば人間関係良くする色みたいな色ある？
色はね、よくあのカラーの世界で言われるのはグリーン、
緑、
そうなの、バランスが調和が取れた色、バランスが取れた色っていうことで、なんだろう、どっちにも偏りすぎなくって、例えば虹の色、うん、考えた時に、うん、だいたい真ん中にある色が緑なの、
考えたことなかった。
人が見た時に赤から紫まで見えるじゃない、うん、で緑真ん中にあって、うん、で調和してるとかバランスが取れてるってなんか多分自然に思ってたりとか、あと私たちの身の回りにグリーン、うん、葉っぱとかいっぱいあるよね、うんうん、ああいうのを見ることで多分安らぎとかを覚えるから、うん、リラックスした状態で人間関係がね気づけたりとか、うん、そういうのがあるのかなっていうふうに思うんだけど、
なんだね、ちょっと人間関係補色とかでも言うしね、うんうん、やっぱりよくしたいなと思ったら、うん、こう緑色を身につけてみるとか、
そうだね、うん、なんかちょっとこうガンガン行く人ってよりは、うん、ちょっとこう受け入れてくれる人っていう感じで行きやすいし、う
ん、あ、私も名刺入れ緑だわ。
あ、そうなの、
うん、
へえ、緑の人結構いる？
緑の人っているかな、
あんまり聞かないかな。
黄緑、うん、
なんで選んだのそれは。
なんか緑ラッキーカラーなの。
あ、そうなの、
うん、だから結構講演会とかのワンピースとかもすごい緑多い、意識的に緑買ってる。
へ
え、うんうんうん、
なかなかね、ファッションでグリーンとか
も、うんうん、新入社員研修とかも緑で行ったりするから今年もカラフルですねって
言われる。そうだね、カラフルだね、
もうなんかね、この人はしょうがないかなみたいなみたいな
そっか、でも緊張している新入社員の方から見たら、うん、もしかしたらその緑で来たら
そうなの、
ちょっとリラックスして、うん、あ、この先生いろんなこと話していいのかも、うん、さらに笑顔だし、うん、みたいな感じですごい距離がぐっと縮まるかもしれないね、まあ、
そこはね、はい、うん、こっちもカチッとさスーツで行くとさ、うん、あのこうね、やっぱりね、
うん、
そうなんだよね、だからね、うん、まあ、本当にそれが、まあ、いいのかどうかもちょっとあれですけども、でも本当に色物多いな、緑とか黄色とか、
ね、明るい色多いよね、
明るい色本当に多い、うん、
ね、うん、そこで人間関係もね、
あ、そうだね、そこで人間関係もうまく、うん、第一印象 ね、うん、第一印象ね、うん、ちょっとこれ今度調べてみよう、
うん、
うんうんうん、会った時の印象とかね、
あ、そうだ ね、
ね、どう思いましたか、うん、とかさ、
色着てた時と相手の方の反応 ね、
うん、ね、うん、分かって聞いてみたいと思います、はい、じゃあ今日は人間関係についてでした。なんかこういったね、いつも質問も入るんですけども、こういったテーマにしてほしいなっていうのも、そういったこともなんかメッセージとかね、うん、いただけたら私たちそれ取り上げてしっかりとお答えしていきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあどうしよう、今週もちょっと一つ質問するか、
うん、そうだね、
じゃあミカちゃん、じゃあ人間関係っていうテーマだったので、はい、今週ね、私たちが良質な人間関係を作るために、
良質な、
うん、はい、うん、ね、ためにできることは何でしょうか、1週間、は
い、1週間良質な、
うん、うん、
そうね、
じゃあ私先ね、うん、返事をすぐする返事をすぐするです
忙しいからね
返事をすぐするです、うんはい、とにかく返事をすぐするですはい、
はい、そしたら私はちょっと連絡を取ってなかった方とかに連絡してみようかな、
うん、ああいいね、うん、うんすごく素敵だと思う、うん、
それを、まあ、良好にというかね
はい、
はい、つなげていけるように
、うん、はい、はい、じゃあ皆さんもねもしよかったら、はいより良質な人間関係を築くためにあなたは何をしますかぜひですね今ねポンと浮かんだことあると思いますそれをぜひ一緒にやってみませんかということで、今日もこちらのラジオね、はい、そろそろお時間になりましたので、また来週聞いていただけたらなと思いますではかよと
みかの
カラスマ来週もどうぞよろしくお願いいたします。